はい、おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはオフェンス戦術の話ですね。2点を確実に取る方法ということでお話をしていきます。まあ最近のバスケットボールというとですね、やはり3点シュート、3ポイントシュートの戦術的にこう多用するというチーム増えてると思いますし、それはある意味正解ではあるんですが、逆にね、3点シュートがそんなに入らない実力、それから年代のチーム、これがですね、無理して3ポイントを打つっていうのはあんまりいいことじゃないように思うんですよね。うん。で、さらに3ポイントの確率を高めるように練習していくということも大事ですが、むしろですね、3点にこだわらず確実に2点を取ろうという戦術があってもいいんじゃないかなと思うんです。今日はそのね、2点を取るためのシンプルな戦術をお伝えします。はい。で、私は常々思うんですが、結局ゴール下が一番ね、バスケットいい場所なんですよ。ゴール下が最高の場所なんですね。ゴール下でシュートを打てば、そのシュートの確率というのはかなり高いものになりますし、ディフェンスが密集するのでファールも得やすいと。で、ファールをされたらフリースローになって、フリースローもまた高確率のシュートということでいけばですね、やっぱりゴール下でのシュートにかなうものはないんですね。またゴール下に次ぐいい場所というのは、ハイポスト、コートのど真ん中であります。ここのハイポストはですね、ボールを持った人は360度どこへ展開してもいいということで、何でもできるっていう意味で最高の場所なんですね。なので、ゴール下のロー、そしてハイポストね、ハイローのアタックで2点を狙うっていう戦術、これを取り入れたらいかがでしょうかというね、今日はそんな動画になります。ここから先ラジオの方はですね、ぜひ私のインスタグラム見ながら、お話を聞いてください。 YouTube の方は画面見ていただければと思います。一つやり方としてですね、具体例を挙げますが、3アウト2インの形ですね。まあ5アウトオフェンスの形からですね、このコーナーの選手がちょうどショートコーナーですね、このエンドライン沿いに、ポジションを取るという形で大きめの五角形を取ります。はい。で、どちらかのウイングにね、1番はパスをするんですけれども、まあ基本的にこう、ディフェンスディナイしてるという前提で考えたときに、まずこれダウンスクリーンをかけるといいと思いますね。逆サイドの方で3番と4番がダウンスクリーンをして、この4番が、上がってきたという状態ですね。もしこれディフェンスがスイッチしたらですね、3番がスリップスクリーンでボール入れるということもできますので、まずはこういう形を取りましょう。はい。で、ウイングにエントリーをします。で、ボールを取ったらですね、このスクリーンをした3番の選手はそのままディフェンスを背負ってローポストアップします。意外とこれ簡単にボール入るんで、ボールがこう入ったらですね、そのままパワープレイをして1対1、シンプルなローポストアタックをすればいいということですね。ちなみにこのパスをした1番の選手はそのままアウェイサイドに行って、2番の選手もコーナーに行くと、最大限のスペーシングを取って、ここを完全に2対2にするという、そういう形ですね。まあ、こういったのがね、結局結構シンプルでいいんですよ。はい。で、これってローポストアタックするとですね、まあ結構その背が高いチームじゃなきゃできないんじゃないのってことはよく言われるし、まあそれもそうなんですけど、このディフェンスがですね、背が高いかどうかなわけで、自分の背が高いかどうかは関係ないんですね。もうちょっとわかりやすく言うと、ここガード同士だったらですね、ローポストアタック十分できると思います。だから全員がオールラウンドに、全員がポストプレイできるように練習さえしておけばですね、こういう、まあ、シンプルなローポストアタックっていうのはかなり有効だと思うんですね。なのでこういった形練習しておくことをお勧めいたします。はい。で、このシンプルな形をやられたくないとすれば、ディフェンスのこの X の3番がですね、こっち側からつかないでエンドライン側からつくんですね。と同時にこの X の5がですね、この少しこう、ボールサイドに寄るっていう形を取ると、これローポスト入らなくなるので、そしたらどうするかっていうと、ここの5番の選手がハイポストにフラッシュすればいいということになりますね。この X の3が、この前に立つような形で、サイドからディナイをする。そしてこの X の5番がですね、このポスト側に こう意識が寄るとなると、この5番の選手がハイポストにフラッシュをすればですね、絶対にこれハイポスト開くんですね。はい。逆にこのハイポストフラッシュに対して5番の選手がディナイをしてきたらですね、今度ゴール下にスペースが開くので、これは簡単にロブパスが入るということで、これどっちか絶対開くっていう形になります。はい。まあ、そのためにもこの1番と2番の選手は大きくサイドに広がっておくってことが重要になります。はい。って形ですね。で、もしこれボールがね、ハイポストに入ったら、先ほど言ったようにこれハイポストってのは最高の場所なんで、ここでボールを持ったらですね、まず狙うべきはシュート。 それから自分自身のドライブですね。と同時に、この3番の選手が、そのままシールをし続けるとですね、ハイ、ローでパスが入って、これ最高のゴール下のシュートになるので、こういったことも狙いつつ、まあ、1対1を狙っていくというふうな形にすると、確実な2点シュートで終わることができると思います。はい。という形ですね。もう1回見ていきましょうか。ウィングでピンダウンスクリーンをして、まずローポストアタックを狙うと。ね、そして、ローポストアタックを狙うと同時にスペースを取るためにハイポストフラッシュをするということですね。ボール入ったらハイローアタック、または1対1を仕掛けるということです。で、これボールがね、どちらにも入らなかったということだったり、ハイポストにボールが入ったけれども、こうディフェンスが、頑張ってどこでもパスできなかったという場合は、例えばこれ3番と4番がもう1回スクリーンするんですね。バックスクリーンしてこれを切れさせて、そして3番がスリップするとか、何かこういうウィングとローポストでアクションを起こすっていうことをするといいんじゃないかなと思います。はい。で、こういう形でですね、片サイド、コートの横半分を使って3対3で攻め切っていれば、必ずですね、何らかの形でディフェンスがこう逆サイドから寄ってくるっていうケースがありますね。例えばこの5番がドライブした時にコーナーのディフェンダーが寄ってくるというふうになったら、これ単純にパスすればここでスリーポイントシュートを打つということができるので、まあ、こういった形でですね、3人で3対3をすることによって確実に2点シュートを狙っていくという戦術、これは非常に面白い戦術じゃないかなというふうに思います。ちなみにですね、先ほど小さくてもガードの選手同士だったらですね、ローポスト1対1はアドバンテージありますよと言いましたけど、ハイポストはですね、小さくても必ず空きます。はい。例えば高校の男子で行くと、まあ、180超えたら大きい方じゃないですか。ね。で、170台でセンターっていうとかなりちっちゃい方じゃないですか。だけれども、このハイポスト、ローポストのところでですね、行くとですね、ローポストの選手は確かに大きければ大きいほどいいはいいんですが、このハイポストはあんま身長関係なくて、170センチぐらいでもですね、このハイポストをフラッシュして、この辺りからジャンプショットがうまければ、はい、十分ここで得点できるので、あんまり身長関係ないかなというふうに思いますので、このフラッシュポストの形を使って、行けばですね、小さくてもハイポストは開くので、まあ、こういったプレーは非常に有効かなというふうに思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今日は2点を取る戦術ということで、シンプルなハイローポストアタックということで、お示ししましたけれども、何らかあなたのヒントになれば嬉しく思います。バスケの大学、今日もありがとうございました。こういった形で毎日更新しておりますので、バスケットボール指導者の方はぜひチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。この番組で取り上げてほしい、質問、そして何かリクエストありましたらコメント欄にてお寄せください。よろしくお願いいたします。最後にお知らせを2つさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座ですね。バスケの大学は無料のメルマガを5年間発行し続けております。メルマガ登録していただきますと、2日に1度私からあなたにメールでいろんなコーチングについてのお話をお届けしますので、ぜひ無料にてお受け取りください。そしてバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。そこでしか出せない動画とかね、そこでしか出せない写真とか、そういったものも、お見せしてますので、もっと深く学びたいよという方はぜひ Facebook のバスケの大学研究室一度入ってみてください。内容だけ知りたいという方はですね、 YouTube メンバーシップ、この画面下の青いボタンのメンバーになるをクリックするという方法か、ボイシーのプレミアムリスナーという方法があります。ボイシープレミアムリスナーは、貼ってあるリンクから入っていただくと初月無料となってますので、ぜひお試しください。はい。最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。